その間何度もですね、心が本当にこの塞ぐような、あるいは背中に氷水いられるような出来事が起こってまいりました。めぐみさんが北先生によって死んだと言われましてね、なんと遺骨まで送ってきたわけですね。だけども横田さんは絶対信じませんでした。めぐみではない、その DNA 鑑定で他人のものだとそれが分かったということがありましたね。あるいは孫のヘギョンさんという人が生きて会いたがっているという調整が伝えてきた。交渉のせいですね、相手の手には乗らないということで北朝鮮に来いというわけですが、それを拒絶してモンゴルでですね、会うことができたということであります。めぐみさんの面影を見てですね、大変喜び慰められたというんですが、相手をしているうちにやっぱり相手は北朝鮮の人だったということがありました。長引く中、もうめぐみさんは死んで内務省も分かっているはずだと、テレビでですね、田原総一郎という人がね言いましたね。どれだけですね、この希望に冷や水がかけられたか分からないです。もうダメじゃないかというところですよね。いろんな声が聞こえて、いろんなことが言われています。だけどもあくまでも横田さんは、恵みは生きている、何としても生きて貸してもらうんだということで、この望みを決して捨てないんですよ。絶対に捨てないんです。今も捨てません。今も夫と茂さんとともに拉致問題を訴えるために精力的に活動しですね、街頭署名やなんと年100回の講演活動を起こしているそうでありますね。特にですね、ある時です、中学から高校に呼ばれたそうですよ。高校に行ったらね、まあ、体育館で全校生徒が集まっているわけでしょ。ぼしょぼしょしたおばさんが高校だったわけですよ。子供たちはふてくされているわけですよ。ガヤガヤガヤガヤしているわけですよ。先生が叱っている。そうした中で横田さんが一生懸命話し始めました。皆さんぐらいの頃だったんです。めぐみは13歳でした。皆さんとね、中学生でした。部活で頑張ってたんです。そして特別な練習の後、飛行途中にいなくなってしまったんです。そこから本日に至るまでいろんな戦いきさつや自分たちのことを一生懸命こう話していくんですね。そうしますとですね、突っ張りの生徒もですね、前に並んで生徒も黙ってしまう、みんな黙ってしまう。水を振ったように静かになってしまう。そしてみんな真剣にその話を聞いてるんですね。話が終わっても誰も立たない。そして後でこう作文なんか書かされるわけですけどもね、子供たちが自分の母のことを考えた、初めて考えた、横沢の話を聞いてお母さんのことを思ってみたとか、家族とは一体何だろうということを考えてみたとかです、初めて真面目に考えたとか、自分は今苦渋なく何振りなく生きてるということはどういうことなのか考えた、まあ、そういうですね、たくさんの意見が出てくるんですね。そしてその一回の講演会を通して生徒たちの生活がどこかこう変わってくる、ね、先生たちはそういうことをね見たんですね。ですから最初に招いた校長先生がね、よかったよってね、他の校長先生にこう言うんだそうですね。そしたらもう次から引っ張りがございますね。うちでも話してください、うちでも話してください、そういうお話をうちの学校の子どもたちに聞かせてやってくださいってね、本当に、こう大変な今状況だそうでありますけども、皆さん、私がこの本を読みながら、この横田早紀江さんとですね、このカナンの女の信仰が重なってくるわけです。そしてこの本のタイトルがね、あ、本当にそうなんだ、愛は諦めない、この愛を信仰と言い換えてもいいわけですよね。信仰は諦めない、愛は諦めない、そうじゃないでしょうか。 私の愛だけじゃなくて神様に愛されているという、その愛、これが信仰であります。そこに立つことが信仰であります。またその愛を表現していく、これもまた信仰なんですけど、愛は諦めない、信仰は諦めないということなんですね。どうか私たちも今朝ですね、このカナンの女の信仰をもう一度学ばせていただきました。私の信仰はどうなんだろうかな、もう一度、反省したいものでありますね。私たちも熱心に主を求めることをしていきたい、祈らなきゃならないこと、求めなきゃならないこと、自分のことや家庭のことや仕事のことですか、子供のことですか、いろんなことがあると思いますね。熱心に主を求めることをしたいと願う。また神の前に本当に謙虚でありたい、謙遜の信仰を表すのとならせていただきたいと思いますね。そしてダビデの子よ、イエスこそ神を怒られた誠の救い主、誠に生きる神ということを知って信頼してまいりたいと思いますね。私たちは小さな信仰、本当に薄っぺらな信仰であります。それを本当に恥ずかしく思います。信じてるか信じてないかわからないような本当に私たちの信仰でありますが、しかし主は決して見放さない、信じます、信なき我は晴れ身となると今日も祈りたいと思うんですね。薄っぺらい自我や自己欲に駆られた偽りの信仰から私たちは解放されて、自分のことよりもしの人のためにもっともっと祈ることができますようにですね、願いたいのでありますね。お祈りをいたしましょう。でも主お言葉通りです。でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきました。そこでイエスは答えて言われた、女よ、それで十分です、あなたの信仰は見上げたものである、大きい、あなたの願い通りになるよ。その時娘は癒された。天の地なる神様、今日私たちにもう一度私たちの信仰をこの女の信仰を通して、また横田早紀江さんという一人の信仰者、戦っている希望を持ってあくまでもこの戦っている、信じている、愛は見捨てない、その言葉を持って信仰を持って励んでいる一人の証人を通して、神様、私たちの信仰をもう一度問うてくださったことをありがとうございます。弱い本当に小さな弟子たちが叱られたように、なんという薄っぺらの信仰ですかと言われなければならないようなものでありますけど、どうぞ私たちにもどこまでも神の愛と善意を信じ、どんな中にも神は私たちを変え見ててくださって、あなたの素晴らしい心を私たちとしてなそうとしていらっしゃることをもう一度信じ、神様、あなたに全幅の信頼を下げる、どうぞ生ける信仰を与えてあげたができますように、どうぞ助けてくださることをお願いいたします。主よ、今から執り行われます婚約式を清めて、主の恵みを豊かに表し、二人の誓約を信じたものにならしめてくださいますよう、祝してくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。